君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
家電製品で直接コンセントにつなげられるタイプはいいけれど、 AC アダプターっていう電源コードの途中に四角い黒い箱がついてるやつ、ちょっと残念だと思いませんか？重いし、熱いし。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は AC アダプターの悩みに取り組むエレクトロニクス先端融合研究所、岡田博史先生を訪ねます。
先生、これパソコンとか使うときに、はい、電源取るときの AC アダプター。
あ、はい、AC アダプターですね、はい、
黒いコードの先にですね、なんか四角いブラックボックスがついているんですが、はいはい、このブラックボックス中どうなってんのかなって言いながら、先生がそのブラックボックス開けちゃったのが、はい、本当はこういうことやっちゃいけないんですよね。
そうですね、はい、でもいたずらで開けてみました。
まあ、あくまで研究室ですので、はい、いろいろ部品が詰まってるもんなんですね。
はい、でも昔、そうですね、20年30年前に比べると、うん、大きさとか重さっていうのがずいぶん軽くなってきたんじゃないかなというのを印象を持たれている方が多いんじゃないかなと思います。
そうですよね。これ何をやってる部分なんですか、この四角い箱は。
これは家庭のコンセントのところには 100V の交流と呼ばれる電気が来ています、はい、でそれを使うときに、例えば携帯電話ですとか、うん、パソコンですとか、ちょっと前ですと小型のゲームですとかですね、はい、そういったものを使うときには、あれは直流の電圧で動きます、うん、でしかも 100V ではなくて 5V とか 12V とか、うん、そういう比較的低い電圧で動くので、うん、はい、交流を直流に直すということと、電圧を小さくしてあげる、使いやすい電圧にしてあげるという役割を果たしているのが、まあ、AC アダプターという説明になります。
家庭用のコンセントからは 100V の交流のが来ているわけなんですね、はい、で僕らが使ういろんな家電っていうのは 5V や 12V の直流になるわけなんですね、
はいはい、
その変えてるのがこの部分、
はい、そういうテレビゲームとか携帯電話っていうのは小さい電圧で動く半導体という部品で作られてますので、うん、それに合わせて電気を変換してあげないといけないということになりますね、うん、
その仕事をこの子がやってる、
はい、そうです
わけなんですけども、先生さっきおっしゃったように、ここ10年20年で随分ちっちゃくなった、
はいはい、
部品の数が減ってるっていうわけじゃない、
部品の数もひょっとしたら減ってるのかもしれないですけれども、うん、一番大きいのはですね、はい、半導体の、技術が非常に進歩したということがあります。なので、昔はですね、トランスと言われるものを使っていて、でこれはコイルをたくさん、巻いたものなんですね、
うん、
まあ、言ってみれば鉄の塊みたいなものなんですけど、
はい、
でそれを、半導体の軽い小さい部品で置き換えることができるようになりましたので、
うん、
でそれがまず大きな技術進歩だったと思います。
僕もこれ先生じゃないですけども、中学生の頃ですね、いろんな家電をバカーンって上開けてみると、電源の装置の近くにトランスっていう、
あ、そうです
ね、コイル巻いたすごいのがダーンダーンって乗ってましたよね、
はいはいはい、それが今の AC アダプターの中からはなくなって、
いらない、
はい、
半導体が進化したから。
そうです、はい、で半導体使われてるんですけれども、うん、半導体の部品の大きさそのものっていうのは非常に小さくなってるんですが、
はあ、
トランスはなくなってきてるんですけれども、うん、まだコイルって呼ばれるようなものが名残としてまだ残ってるんですね、
はあ、
これは半導体でまだ置き換えることができてないんですけれども、
この中にコイルの部分があるんですか、
はい、で今手に持ってるのがだいたい5センチ角ぐらいの大きさの手のぐらいに乗るようなものですけど、
はい、
それの、まあ、親指の先ぐらいの大きさ、まあ、10% とか 20% ぐらい、1割2割の、
結構な面積を占めて
るのが、それがそのコイルって呼ばれる、
あ、この真ん中にいる 立方体のごっついのですね、はいはい、おそらく一番大きいパーツになると思います、はい、
これが、まだ大きいなというのがあるんですけれども、うん、でこれを小さくしようとすると、うん、まだやっぱり半導体の技術の方でまだ進歩できる余地があると僕は思ってまして、半導体がもっと僕の研究が進んでいくと、こういったあのアダプターの中に入っている半導体以外の部品も、うん、それにつられてどんどん小さくすることができるんじゃないかなと思います。
まあ、名残っておっしゃいましたけど、まだちゃんと仕事はしてるわけ
です。仕事はしてます、はい、
でいつか半導体が進んでいけばこいつがもっとちっちゃくなって、はい、やがてなくなるっていうことも
なくなるところまではいかないかもしれないですけれども、うん、ただ今あのこういったアダプターをですね、うん、まあ、1つ2つ持ち歩く分にはいいと思うんですけど、うん、でも気がついてみると僕らの身の回りにはあのこのアダプターをたくさん使ってるっていうのが多いと思うんですね。
あ、パソコン用とか携帯電話用とか、はい、みんなこれありますよね、
はい、例えば出張に行くときにはそういうものをまとめて持っていくなんてことを考えると、うん、ちょっとなんかもう少しならんとかならないのかなっていうことがあると思うんですね、
うん、
これどこまで小さくできればいいのかって考えると、まあ、これは僕の勝手な想像ですけど、例えば今箱がついてるっていうんじゃなくて、もうコンセントに挿すような電線のケーブルがあって、うん、でそれをコンセントに挿すと、ただケーブルの線があってもう四角い箱なんかはなくて、
うん、
反対側はもうパソコンなりなんだりザクッと挿してあげるとそれでおしまい、
うん、それ理想ですね、はい、四角い箱のない世界、
はい、っていうのができるともっと気軽にいろんな IT の機械とかを使えるんじゃ、うん、なっていいんじゃないのかなと。
でもこの交流や電圧を変える機械部分っていうのは絶対にいるので、
はい、
どっかには入るわけですね。
そうですね。でもあのそれをそのコンセント の, そのプラグの大きさぐらいになってくれるともうあるのかないのかわからない
プラグの中に入るぐらいの大きさになっちゃえばいいわけですよね、
はいはいはい、っていうのをやろうと思うとするとその半導体の部品の性能をもっと上げて、半導体の性能が上がると何が良くなるのかというと、アダプターのところを触ってみると一生懸命仕事してると結構熱くなってると思うんですが、
熱いですね、あの四角いところ、
は
い、
まあ、冬は暖かくていいかもしれないですけど、うん、夏にこれが3つも4つも身の回りあるとちょっと熱くてたまらないと思うんですが、です、この熱くならない部品を作るということができると思うんですね。
お、熱いのはあれコイルのせいですか。やっぱり
コイルもありますけれども、ほとんどは実は半導体が出している熱だと思います。
半導体って熱くなるんですか。
はい、あの半導体はその時何をやしているのかというと、うん、一生懸命ですね、うん、あのスイッチをオンしたりオフしたりしてるんですね。
半導体っていうのはちっちゃいスイッチなんですか。
はい、もうスイッチっていうのは本当にあの壁にあるようなスイッチと同じような役割をするんですけれども、うん、
つけたり消したりつけたり消したり、
はい、それを半導体を使うと非常に速いスピードでもう1秒間に何千回っていうようなスピードでオンしたりオフしたりすることができる。
1秒間に何千回もオンオフするんですか。
はい、で、それを上手に速いスピードでできると、うん、部品を小さくすることができる。
速い方が周りの部品を小さくできる。
はい、速さとその周りの部品の大きさっていうのは実は関係がありまして、
うん、
スピードが速くなればなるほど小さくできる。逆に遅ければ遅いほど大きくしないといけないっていう性質があるんですね、
うん、
一番そのスピードを決めてるのは今半導体なので、はい、その半導体が早く動くぞっていうことになれば周りの部品はどんどんどんどんじゃあ小さくしよう小さくできる小さくしようっていうことになります。
半導体っていうのは今どんどんどんどん早くなってるわけなんですね。そのスイッチのオンオフが、
はい、半導体の中でもいろいろな種類があるんですが、うん、最近あのノーベル賞で話題になりました青色 LED で使われているあれはあの半導体の中でも窒化物半導体という種類の半導体の材料を使っています。
LED も半導体なんですか。
はい、 LED も半導体です。あれは光を出すために、作られているものなんですけれども、
うん、
今 AC アダプターに使おうとしているのは実はトランジスタという名前のついている半導体の部品になります。
トランジスタも聞いたことありますね。トランジスタも半導体。
はい、うん、トランジスタも半導体でできている部品なんですが、それを昔はシリコンという種類の半導体だったんですが、
うん、
青色 LED で使っている窒化物半導体でもトランジスタを作ることができます。
トランジスタと LED は両方とも半導体だけれども、はい、名前が違うんですね。
あ、そうですね、名前が違います。で、うん、トランジスタの場合は、光は出さないんですけれども、
うん、
上手にスイッチング、まあ、スイッチをオンしたりオフしたりすることができる。
トランジスタってあの昔中学生の頃いろいろ基板作るときに使った 黒い頭の三本足のやつですよね、はい、
あ、そうですそうです。
LED は透明な青かったり緑色かったり赤かったりするのの二本足のやつですよね、
はいはいはいはい、トランジスタは三本足というのはですね、うん、実は入り口と出口で一本ずつ使います。で、うん、3本目は、うん、入り口出口の間に入ってまして、うん、電気を流すか流さないかっていうために使ってるんですね。
指令が来るんですか。
指令を、はい、ですからそこの3本目の足のところに信号を加えてあげると速いスピードでオンしたり起きたりすることができる、
うん、
LED は、2本の足に、まあ、電池をつないであげるとそうすると光る、
うん、
と、まあ、LED のオンしたり起きたりっていうのは外にやっぱりスイッチをつけるということになると思うんですけれども、
うんうん、
まあ、狙いが光を出すということなので2本足で足りるということですね、うん、
でも両方とも半導体、
はい、
で、まあ、半導体っていうと先生さっきおっしゃったように普通シリコンってなるんですけれども、
はい、
LED 特に青色 LED の場合は材料が違う、
はい、窒化物半導体と言います。
窒化物半導体、
はいはい、窒化物半導体というのは何がいいのかというとですね、うん、電気というのは、うん、多分中学校の理科で習ったと思うんですが電子が動くと電流が流れたというふうに考えるんですけれども、そのスピードが材料によって違うんです、ね、シリコンの中だと頑張ってもこれぐらいのスピード、うん、で、それに比べると窒化物半導体の場合っていうのは何倍も速く動くことができるという、もう材料の宿命で決まってる性能というのがあって、
うん、
でそれが優れてるということが分かってきたんですね、
うん、じゃあその窒化物で作った半導体だったらこの AC アダプターに組み込んだらもっと他のパーツはちっちゃくなるっていうことですか。
はい、そう期待してます。
青色 LED を半導体の代わりに入れる。
はい、
入れてみました。
ですね、まだそこまでは、言ってないんですけれども、
うん、
窒化物半導体で、やらなきゃいけない問題っていうのが、
はい、
今大きな問題があります。でそれはトランジスタは作れるし、
うん、
今でもその AC アダプターを作ろうと思ったら作れるんですけれども、どうもあまり安定じゃないという問題が出てきたんですね。
その窒化物半導体が、
はい、一つの原因としては窒化物半導体の自身がだんだんどうも特性が変わっていっちゃうということがある。でそれは、半導体の表面をむき出しにしておくと、
うん、
そうするとそこに例えば空気の中の酸素がやってきて表面が酸化してしまったりとか、
うん、
いうことが起こると、昨日は100電気が流れてたのに、うん、まあ、今日になってみたら80になり70になりなんかだんだん小さくなってきたぞっていうようなことがどうも起こると。
シリコンはそんなに反応しないんですか。
シリコンの場合はそれはほとんどないですね。窒化物半導体の場合は表面がおかしくなってきちゃうとトランジスタの性能に大きく見えてきちゃうという問題があるということが問題になってます、う
ん、でそれをなんとかしないといけない、
はい、で何をすればいいのかというと表面がむき出しになっている状態だと良くないと、うん、なので何かでこう覆ってあげればいいんじゃないかと。
あ、そうですね、ね、
僕が今研究しているのはそこの、表面をどうやって、保護してあげるのか守ってあげるのかということが、うん、研究の課題になっているんですけれども、何で保護するのかということと、それどうやって保護するようなものをつけてあげるのかというところが、研究のターゲットになっています。
そんなの樹脂でもガラスでも何でもいいんで溶けて覆えるものでバーンって覆っちゃダメなんですか。はい、
まずですね、つけ方に、問題がありまして、例えば良くないのかもしれないですけども、まあ、お化粧をするということを考えたときに、うん、あまり洗顔をしないで、お化粧だけこう塗りましたということをすると、うん、あまりよろしくないというのが、
ね、
言われていると思うんですが、それはやっぱりそのお化粧する前にちゃんと洗顔をして、なんかローションをつけるとかそういった下ごしらえをしてあげないといけないと思うんですね、
うん、
で半導体の場合もまずは表面に、ついてるかもしれないなんか酸化したものがついてるとか汚れがついてるとかっていうのを一回きれいにしてあげて、
はい、
でその上に保護してあげるものをきれいに乗せると、
うん、
で乗せた時に乗せたものとその半導体が 化学反応みたいなことを起こしちゃうと、うん、そうすると何のためにつけたのか分からなくなっちゃうの で、ね、相性っていうのがどうもあるらしいんですね、うん、その相性を選んでなるべくソフトにつけてあげると、うん、いうことが大事なんじゃないかなということを考えて、研究をしているところです。
実化物半導体がいつまでも美しくいられるように、
はい、
どうお化粧したらいいのかという研究の段階なんですね、
はいはい、そうですね、はいはい、
いい素材は見つかりましたか。
実化物半導体というのは、うん、元素でいうとガリウムという、うん、あの元素とそれから窒素っていうのが組み合わさって実化物半導体、まあ、窒化ガリウム、
ガリウムが窒化してるんですね。そうです、
窒素と化合してるので窒化してるガリウムだ、
うん、
で窒化ガリウムっていうふうに言ってるんですが、その上につけるものは、うん、どうもですね、あの窒素が入ってるものを乗せるといいということが分かってきてるんですね、
はい、
例えばあのシリコンの窒化物っていうのがあります。シリコン、うん、まあ、窒化物窒化膜というんですが、シリコン窒化膜というのを乗せてあげると、まあ、上手に、表面を保護できるということが分かってきてます、うん、問題はですね、それをどうやってつけるのかと、うん、でいいものをただどさっと乗せればいいというわけではなくて、なるべく、ソフトにつけるということが必要になりますので、その方法も開発しないといけない。
素材だけじゃなくて塗り方も重要になるんですね。
そうですね、はいはい、で、そのため の、 あの装置をですね、研究室の方で、まあ、企業と共同研究しながら開発をしているところ で、はい、うん、でこれはものになるんじゃないのかなっていうところに今ようやく来ているところです。
そうすると今までの半導体よりも格段にスイッチの回数が増えた半導体が生まれるわけですね、
はいはい、
まだ世界にない。
そうですね、はい、
これをぜひこの AC アダプターのこの黒い箱に組み込みたい、
はいはい、で、 できればその箱はもう見えなくなるぐらい小さくしたいと。
それぐらいになりますか、この窒化物半導体で。
はい、もちろん小さくなるっていうだけではなくて、
うん、
それ以外にもいろんなところに使えるんじゃないかなと思ってます、
うん、
例えば今家庭でも太陽電池をですね、屋根に乗せるとかっていうことをしてると思うんですが、
はい、
あれは、まあ、発電した電気を家庭で使ったり、あるいは、まあ、中部電力さんに買ってもらったりとかしてると思うんですが、でそこでもやっぱり電気を変換するっていうことをやってるんですね、
うん、
で、必ずそういう電気を作ったり使ったりする間には電気を変換するっていう部品が必ず必要になります、
うん、
そこの、性能が 1% 変わっただけでも年間で考えるとものすごい電気を使ってるわけですので、
はい、
でそこの、まあ、1% 小さいけれども長い目で見るとすごく省エネの効果があったり、
うん、
1% 効率が性能が良くなると 1% 熱が出なくなりますので、 あっちっちになることがなくなる。でそういうところにもその窒化物半導体を使ったトランジスタが大きな役割を果たしてくれるんじゃないかなと思います。
なるほど、 AC アダプターだけのちっちゃい話じゃなくて、
はい、
いろんな部分で非常にこう省エネだったりコンパクトになったりとかいいことがあるわけなんですね。
はい、今まさに電気で動いているものっていうのは身の回りにたくさんありますし、
うん、
もうそれにお世話にならずにはいられない、もう生活できないような社会になっていると思うんですが、
うん、
だからこそそういった基本的な部品とか、まあ、AC アダプターみたいなものを良くしていくっていうことは大事なことだと思います。
うん、窒化半導体で作るトランジスタというのが多分間もなく登場すると、
はい、
僕らの身近な窒化物半導体っていうと青色 LED だということですけれども、はい、見た目やっぱり青色なんですか。
これはですね、材料だけ見ると実は透明にしか見えない
んですね。うん、透明なんですか。
はい、青色 LED は LED として光らせてないときは本当に透明でガラスにしか見えない。で電気を流して発光させると綺麗な青色が見えますけれども、うん、普段は無色透明です。
じゃあこれが半導体になって組み込まれるときも無色透明のパーツがパコンと組み込まれる。
そうですね、ですから半導体の部品っていうのは大きく分けて光る部品と光らない部品っていうのが、うん、 あるんですが、
はい、
あの僕がやってるそのトランジスターは光らない方の部品ですので、
光らないんですか？
そういう意味では光らないんですけれども、
うん、
でもこういう部品が進歩することによって世間的には光る成果を出せるんじゃないかな、別な意味で光る成果を出せるんじゃないかな、
キラリと、
はい、
そういう意味で光ると。
そうですね、はい、
なるほど。材料は同じでも役割が違うので 光る必要がないですね、はい、そんな暇があったらもっと早くスイッチをオンオフしてほしい、はい、そういうパーツになるということですけれども、間もなく登場すると思いますので、ぜひ皆さんご期待いただきたいと思います。それはアイリスの岡田先生たちが研究しています。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました岡田先生の業界用語は
パッシベーション。表面を保護して安定な状態にすることをパッシベーションと言います。日本語では不活性化ということになります。その反対の言葉は、活性、これはアクティブという英語になりますけれども、アクティベーションということが、パッシベーションの反対の言葉です。時間が経つといろいろなもの、金属の表面も錆びたり酸化したりということがあります。でそれと同じように半導体の表面もむき出しにしておくと表面が変化してしまうということがありまして、これはトランジスタの性能が変わるということにつながります。でそこで半導体の表面に保護膜をつけて安定な状態にするということをパッシベーションというふうに言います。これはあの洗顔した後に化粧水をつけたりするということと似てるんじゃないかなと思います。
ロボコンは惜しかったです。この間日曜日に開催されました NHK 学生ロボコン全国大会に名門義科大ロボコン同好会もシード出場したわけなんですけれども、準々決勝で早稲田と当たって惜敗。結局早稲田大学はそのまま優勝しちゃいました。早稲田大学初優勝です。準優勝は新潟大学、新潟大学も初準優勝ですね。大番狂わせと言われております。話題の東京大学は今回技術賞、名工大はアイデア賞、豊橋技科大はデザイン賞に輝きました。技科大のマシンは大会スポンサーにも評判が高くて、パナソニックシステムネットワークスが選ぶ特別賞にも技科大が輝きました。この大会の模様は来月テレビで放送されます。来月7月20日海の日、 NHK テレビで朝9時半から1時間スペシャルで放送されます。ぜひ義科大ロボコンズの奮闘を、あ行運行をご覧ください。
テンパクの城義科大。
全身白いつなぎを着て、白い帽子をかぶり白いマスクをしたメガネの研究員たちが、黄色いガラスの研究室でうごめく衝撃度 100% のシーンが、今この時間も医科大の一角で確実に繰り広げられるのであった。次週6月20日の天白の城は、世界的にも珍しい設計から製品まで一つの建物で出来上がっちゃう医科大 LSI 工場のお話。LSI 工場の主、氷沢武先生に聞きますを楽しみに。